こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。負け犬の遠吠えは、エッセイストの坂井淳子が2003年に発表した、日本の結婚観と女性の生き方をめぐる社会評論エッセイです。中心となるのは、30代以上で未婚かつ子供がいない女性を著者自身も含めて負け犬と呼び、その呼称が生まれる背景や、そこに投影される社会の価値観を読み解く視点です。単なる自虐や体験談ではなく、当時のメディア、世間体、結婚制度への意識をユーモアを交えながら分析している点に特徴があります。結果として本書は、個人の選択をめぐる問題を同世代の感覚と社会構造の両方から捉え直す一冊になっています。2000年代初頭の日本における独身女性像を理解する上で、当時の空気感を反映した代表的作品として位置づけられます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、負け犬という言葉で可視化した独身女性の社会的視線、本書の最も大きな特徴は、30代以上の未完こなし女性を負け犬と名付け、その言葉が持つ社会的な圧力を全面化したことです。ここで重要なのは、著者が単に挑発的な表現を選んだのではなく、結婚していない女性に向けられる無言の評価を、あえて極端な言葉で可視化した点にあります。負け犬という語は、本人の能力や魅力とは無関係に、結婚の有無で女性の価値が測られてしまう空気を象徴します。本書はその価値判断がいかに自動化され、日常会話や世間の感覚に浸透しているかを読者に気づかせます。したがって本書の役割は、独身女性を批判する本ではなく、そうしたラベルが成立してしまう社会の側を照射することにあります。読者は言葉の刺激性だけでなく、言葉が社会構造を映す鏡であることを理解できます。次に、自虐とユーモアで進む感情論に流されない観察の方法、坂井淳子の文体は、問題を深刻に糾弾するのではなく、自分自身を含めて笑いの対象にしながら観察を進める点にあります。この姿勢によって本書は説教臭さを避けつつ、読者が身構えずに社会批評へ入っていける構造を作っています。とりわけ、自分も負け犬側にいるという立場から書かれているため、外部からの断罪ではなく、当事者としての違和感や苦念が伝わります。これにより、結婚をめぐる焦りや身酒、安心感の揺れといった感情が個人の弱さとしてではなく、社会的に共有された反応として読めるようになります。ルーモアは単なる読みやすさのためではなく、重いテーマを具体的に扱うための方法です。批判と共感の両方を成立させるこの書き方が、本書を単発の話題本ではなく、長く読まれるエッセイ集にしています。さらに、結婚と出産を当然視する価値観への静かな異議申し立て、本書は結婚して家庭を持ち、子供を産むことが女性の標準的な進路だとする価値観をそのまま受け入れません。むしろその標準化こそがどれほど多くの女性に圧力を与えているかを示します。ここでの焦点は、結婚しない選択そのものの是非ではなく、選ばないことが否定されやすい社会の構造です。著者は結婚していないことが未熟さや欠如と結びつけられる感覚に違和感を示し、それがいかに根強いかを描きます。この視点は、独身女性の自己肯定を促すというより、そもそもなぜ同じ人生の形式が全員に求められるのかを考えさせます。本書が今日でも意味を持つのは、個人の幸福の形が多様であるという現在の感覚に先立って、その多様性を社会の圧の中から言語化していたからです。結果として、結婚参加でも独身霊賛でもない、中間的で現実的な批評になっています。そして、当事者の共感を集めた社会現象としてのインパクト、負け犬の遠吠えは、読書体験を超えて社会現象になった点でも重要です。本書の言葉が広く流通した背景には、当時の30代前後の未婚女性が感じていた説明しがたい息苦しさを、はっきりした言葉に置き換えたことがあります。自分の状況をうまく説明できなかった読者にとって、負け犬というラベルは不快さと同時に現実を名指ししてくれる便利な記号でもありました。そのため、本書は共感を呼ぶ一方で、差別的であるという批判も受けました。この賛否両論こそが、本書が単なる自己啓発やエッセイの範囲を超えていた証拠です。つまり本書は、個人の感想をまとめた本ではなく、結婚制度や女性規範に対する社会的反応を引き出した装置だったと言えます。需要の広がりと反発の両方を含めて、本書は2000年代初頭の価値観の転換点を示しています。最後に、現在では通用しにくい表現が示す時代の変化の記録、本書のもう一つの読みどころは、今では同じタイトルで出版しにくいほど言葉の感受性が変化したことを示す点です。著者自身が後年、当時の表現は今なら使いづらいと述べているように、負け犬という語の受け止められ方は大きく変わりました。これは単なる言い換えの問題ではなく、 結婚しないことを本人の意思や選択として尊重する考え方が広がったことを意味します。本書を今読む価値は、古い価値観を再生産することではなく、当時どのような前提が共有されていたかを確認できることにあります。現代の読者は表現の過激さに注意しながら読む必要がありますが、その分だけ社会規範の変遷を具体的に把握できます。時代の空気を切り取った記録としても、本書は非常に分かりやすい資料性を持っています。結論として、負け犬の遠吠えは結婚や出産をめぐる社会規範に違和感を持つ読者、2000年代初頭の日本社会の空気を知りたい読者、そして女性の生き方の多様化がどのように語られてきたかを考えたい読者に向いています。特に当事者の自嘲と社会批評を同時に成立させるエッセイを読みたい人には適しています。実用面では、独身女性を取り巻く視線がどのように言語化されていたかを理解でき、価値観の変化を歴史的に捉える手がかりになります。また結婚か未婚かという二択ではなく、その周辺にある感情や圧力まで見える点も有益です。同じテーマの本と比べると、本書は制度批判に寄りすぎず、自己憐憫にも閉じず、ルーモアを使って社会の不均衡を描いたバランスに強みがあります。今読むと刺激的な表現もありますが、その刺激性自体が当時の規範の強さを示す証拠です。女性の生き方をめぐる議論の変遷を知る上で、現在でも参照価値の高い一冊です。ご支援いただける場合は、酒井純子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。